34ページ、私たちの健康、大動脈ステントグラフト、朝霞地区医師会、林一郎。はじめに、大動脈ステントグラフトを使った挿入術は、動脈硬化等により弱くなった動脈壁の一部がコブ状に膨らむ大動脈瘤という病気に対する比較的新しい治療法です。この病気は高齢化や糖尿病、高血圧の増加により近年増加傾向にあります。薄くなった瘤壁が破裂をすると突然の激痛や大量の出血により意識を失い倒れることもあり、死亡率の高い怖い病気です。ただ、破裂直前まではほとんど症状がないため発見が遅れたり、発見されても症状がないため手術を希望することが少なく、医師に勧められてもなかなか治療に踏み切れない方が多くいる疾患でもあります。大動脈瘤の治療。一般にコブ状に膨らんでしまった血管を薬等で元に戻すことはできません。コブが小さいうちは破裂の危険は少ないので、禁煙、コレステロールや血圧のコントロール、糖尿病の管理など、かかりつけの医師や専門医の診察を受け、継続して薬を飲むことで、病気の進行を抑えることが重要です。ストレスや便秘を避けて、塩分の少ない食事や適度な運動を心がけてください。しかし、一定の大きさを超えてしまった場合や、薬などの治療を行っても拡大傾向のある場合は破裂の危険性が高く、予防のためには人工血管による置換手術や大動脈瘤ステントグラフト挿入術の治療が必要となります。大動脈瘤と診断された方で大動脈瘤がある部位に違和感や痛みがある場合は、急いで専門医の診察を受けてください。激痛の場合には破裂の危険性があるので、直ちに救急車を呼んでください。診断。診断には主に腹部超音波や CT が使用されます。最新の320列 CT では放射線の被曝量が少なく、迅速で正確に大動脈瘤の診断ができるようになりました。大動脈ステントグラフト。従来、大動脈瘤に対しては、人工血管置換術と言われる手術が行われてきました。この手術では、20センチから30センチ程度、胸部や腹部を切開し、合成繊維などでできた人工血管を、針と糸で血管内に縫い付けるために、大動脈の血液を止めて血管を開く必要があります。そのため、動脈瘤の部位によっては、人工心肺などの道具を使用しなければならず、体力の落ちている方では体の負担が大きな手術になる場合もありました。一方、ステントグラフト挿入術は人工血管に金属のバネ、ステントを縫い付けて使用します。手術は全身または局所麻酔で、鼠径部を数センチ切開して、大腿動脈からカテーテルと呼ばれる計7ミリほどの管に収めた人工血管を挿入し、レントゲンで確認しながら動脈瘤の内側に進め、そこで押し出すことによりバネが広がり、人工血管を内側に貼り付けるものです。人工心肺を使用したり、体の血液の流れを止める必要がなく、体の負担が少ない治療です。しかし、動脈瘤の前後の血管がステントグラフトを支えるため、この部位が良い血管であることが必要です。また、その支えの場所に重要な血管の枝がある場所には使いにくく、さらに人工血管がずれたり、人工血管と動脈瘤の隙間に血液が漏れたりすると、コブが再発することがあり、術後に定期的な検査が必要で、確実性の点では手術に劣るとの見方もあります。ただ、現在は腹部や一部の胸部大動脈瘤にのみ使用されていますが、今後は新しいステントグラフトの開発により、より多くの部位の動脈瘤を持つ患者さんに使用されていくことが予想されます。最後に、タイミングさえ外さなければ、 大動脈瘤は安全に治せる病気になってきました。治せる病気で治療を受けずに亡くなってはいけません。自覚症状がなく発見は難しいため、体に異常がなくても高血圧、高脂血症、糖尿病等の持病のある方は、かかりつけの病院や健康診断等でレントゲン検査や超音波検査などの画像検査を積極的に受け、早期の発見、治療を心がけてください。朝霞地区医師会、電話464-4666